瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸市防災ステーションです。今日は瀬戸市役所危機管理課那須さんに、瀬戸市民総ぐるみ防災訓練、令和3年度瀬戸市総合防災訓練についてお話を伺いします。那須さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、令和元年から中学校区ごとに防災関係機関が集まり実施していました、いわゆる劇場型と呼ばれる訓練から、市民や地域が主体的に作り上げる共同参加型のより実践的な訓練に変更しましたよね。今年は11月第3日曜日21日に実施されるということなんですが、これどのような訓練なんでしょうか。
はい、今年は新型コロナウイルス感染症が収束しない中における共同参加型の防災訓練を実施します。新型コロナウイルスが蔓延する今の状況で自然災害が発生した場合、避難先での集団感染による爆発的な感染拡大が起こる恐れがあり、それに対する備えが求められています。新型コロナウイルス感染症の流行が長期化する一方、災害はいつ発生するか分かりません。避難所への避難をすることにより新型コロナウイルス感染症が拡大することを防ぐため、訓練を実施しておく必要があります。
なるほど。確かに最近は新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた災害対策、注目されていますよね。事前の訓練は必要だと思います。
そうですね。今年の訓練で想定する災害は、今後30年以内に 70% から 80% 以内に発生すると言われている南海トラフ地震です。地震が発生したことを想定して、地域の方々には各家庭でおうち防災訓練を行っていただきます。その後、各地域の自治会などで安否確認訓練が行われ、その後市の職員と協力した情報伝達訓練などが実施されます。また市は市役所にて災害対策本部運営訓練を実施します。
なるほど。では今ご紹介いただいた訓練の中でも特に気になるワードでした、おうち防災訓練についてお伺いしましょう。これはどういったものでしょうか。
はい、11月21日の午前8時に瀬戸市安全安心情報メールと、こちらのラジオサンキューさんおよびグリーンシティケーブルテレビさんから訓練開始の伝えます。そうしましたら、おうち防災訓練として各家庭で姿勢を低くし、頭を守り、じっとするシェイクアウト訓練を実施してください。その後、ガスの元栓を閉め、ブレーカーを落とし、火災などの二次災害の発生を防ぐための行動を確認しましょう。
地震などの災害はいつ起こるか分かりませんからね。いざという時に備えて、シェイクアウト訓練や火災などの二次被害を防ぐために行動ができるよう、各ご家庭で訓練取り組んでほしいですね。
そうですね。シェイクアウト訓練と二次災害の防止確認を実施した後、安否札の提出をお願いしています。
安否札ですか。これは何か札みたいなものを玄関に貼ったりしたりするんですかね。無事ですみたいな感じで。
その通りです。安否札とは、玄関等の外から見える部分に掲げる世帯の無事を知らせるものです。安否札は各レンクで決めていただいており、色付きのタオルやゴミ袋を活用するケースがあります。安否札を使用することで密集することなく各世帯の安否確認ができます。
なるほど。安否札のルール、地域で定めておくことで新型コロナウイルス感染症の対策もできますし、ご近所の安否確認も効率よくできますね。
災害時に安否札が掲げていられない方がいれば、安否確認に伺えます。安否確認をすることで、地震で転倒した家具の下敷きになり動けなくなっている方が発見できたり、各地域での被害情報が得られます。阪神淡路大震災では、救助された方のうち 77% が家族や近隣住民などにより家屋の倒壊や家具の転倒から救助された方だったという調査結果もあり、災害時には地域の皆さんの助け合いである共助が非常に重要であることがわかります。
災害時、さまざまな場所で被害が発生しますよね。地域の皆さんの助け合いが命を守ることにつながりますね。
そうですね。また、避難所まで徒歩移動ができない方もお見えだと思います。 そういった方はあらかじめ移送等が可能な支援者を決めておくと良いです。支援者を決めておき、模擬訓練などを行うことなどして、より一層円滑な支援体制を確立できるといいですね。
うんうん、よくわかりました。さて、安否の確認、避難についてはお伺いしましたが、最近では在宅避難という言葉もよく耳にします。こちらはいかがでしょう？
そうですね、新型コロナウイルスが蔓延する今の状況においては、避難所の感染リスクが高まることを防ぐため、できるだけ分散して避難をしていただくことも必要になります。避難先の例としては、在宅避難、近くの親戚や友人宅、ホテル、会社の社宅等へ一時的に避難する方法があります。また車中泊という手段もありますが、こちらは車内の換気やエコノミークラス症候群の対策などをして、定期的に運動することに注意をしなければなりません。これらを検討する場合は、事前にハザードマップで自宅や避難予定地域の災害リスクを確認しておきましょう。
はい、わかりました。瀬戸市民総ぐるみ防災訓練に参加して、各ご家庭や地域で災害時のイメージ、これイメージしやすくなりそうですね。訓練や災害時に向けて何か準備しておくものはありますか？
はい、2つほど紹介させていただきます。一つ目は、非常持ち出し品や備蓄品を準備することです。災害時、電気、ガス、水道などのライフラインが使えなくなる場合を想定して、食料や水、生活用品などを用意しておく必要があります。これがよく言われる備蓄品です。その中から緊急的に持ち出すのが非常持ち出し品です。最低限のものを持ち出せるよう用意しておくのですが、何をどれだけ持ち出せばいいのかを話し合って決めてください。
うんうん、例えば赤ちゃんがいる家庭の場合、紙おむつや粉ミルク、哺乳瓶といったもの必要ですし、ペットがいるご家庭ではペットフード、また普段から薬を服用されている方は常備薬などもそれぞれ必要ですよね。ただ必要なものが何かを考えていくうちに、どんどん荷物が増えてしまいそうです。何かコツのようなものはありますか？
そうですね、非常持ち出し品の重さの目安は食料や水を含めて男性で15キロ程度、女性で10キロ程度とされています。自宅や周辺が安全になったら自宅に戻って生活することとなりますので、あまり欲張らず避難に支障がない程度にしましょう。
はい、また避難する際、転ばないように両手が空いてる方がいいですから、リュックに非常持ち出し品を詰めて用意をしておくと怪我の防止にもなりますね。
そうですね、また備蓄品は自宅で生活することとなった場合、食料や水、生活用品など7日以上の備えが必要となります。食料や水については十分な量を備蓄していただきたいです。
避難するときに持ち出す必要最小限の非常持ち出し品と、自宅で生活するための備蓄品、分けて考えると上手に整理できそうですね。
実際に避難所まで非常持ち出し品を持って移動する訓練を行うと、非常持ち出し品が実際に持ち出せるものなのかの確認や内容物の検討材料にもなりますので、ぜひご家庭でやってみてくださいね。
うんうん、実際に持って歩くことでリアルに災害時のイメージもできますね。さて、もう一つあるということでしたが、もう一つは？
はい、二つ目は家具の転倒防止です。寝室や子供部屋、今など家族が長時間過ごす部屋に倒れそうな家具がないか一度検討していただきたいです。特に寝室は就寝中に地震が起きて下敷きになる可能性が高いので確認してください。もし倒れそうであれば、就寝している場所に倒れてこないよう家具の向きを変えたりしてください。
そうですよね、家具が倒れて出入り口を塞ぐような配置になっていないか、これ確認するのが大切ですね。
はい、転倒防止器具などについては定期的に取り付け状況を確認することも大切です。転倒防止器具は年数が経つと緩んだりして、しっかりと固定されていない場合があります。また家具、ガラスの飛散防止フィルムを貼ると良いかと思います。
はい、避難所生活って大変過酷ですから、改めて自宅で暮らすことができるのか、災害時にも慌てないために確認というのは必要になりそうです。非常持ち出し品や備蓄品、そして家具の転倒防止など、さまざまなこと、対策を皆さんに考えていただきたいと思います。11月21日瀬戸市民総ぐるみ防災訓練、令和3年度瀬戸市防災訓練、ぜひ皆さんご参加ください。今日はこちらの話題について那須さんにお伺いしました。